教えて消防士さん FM 草津出張所、ナビゲーターのサリです。この番組では湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなど現役の消防士さんにお話を伺ってまいります。本日は南消防署鈴木さんにお越しいただいております。テーマは消防音楽隊についてです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。湖南広域消防局南消防署安全救急係消防音楽隊トランペット担当の鈴木です。以前にも2回こちらのコーナーに出演させていただいて、救急に関するお話をさせていただいたのですが、皆さんお聞きいただけましたか？本日は救急のお話ではなくて、テーマにもありました消防音楽隊についてお伝えさせていただこうと思います。
音楽隊って聞くと消防のお仕事からはちょっと想像できないんですけど、どんなことをされてるんですか？
はい、湖南広域消防局主催のイベントや市民の方々が参加するイベントなどで派遣演奏のご依頼を受けて、消防に関する広報を目的としたミニコンサートを開催しています。中学校や高校の吹奏楽部っていうと分かりやすいですかね。
なるほど。音楽隊の皆さんは火災現場なのにはこう出動せずに広報活動されてるっていうことなんでしょうか？
いえ、そうではなくてですね、火災、救急、救助の現場活動、各消防署、消防局などの業務を行う一方で練習を行い、派遣先でご披露させていただいてます。休みの日でも練習や派遣演奏に行くことがあります。
休みの日であっても練習や演奏会があるんですね。この練習時間ってちなみにどれぐらいあるんですか？
はい、音楽隊それぞれ担っている業務がありますので、隊員全員が集まっての練習は午前中のうち2時間、回数は月に3回から5回くらいですかね。派遣の内容によっても毎月の訓練回数というのは変わってきます。
意外と少ないんですね。
そうですね、もう少し練習できればいい演奏をお届けできると思います。ですが私たち消防は市民の身体、生命、財産を守ることが最大の使命ですので、限られた時間で仕上げておりますし、お聞き苦しいところもあるかもしれません。ただ隊員は皆さんに楽しんでもらいたいと思っておりますし、精一杯心を込めて演奏しますので、お時間のある方は見に来ていただけたらと思います。
今後の演奏予定などありましたら教えていただけますか？
はい、今後の派遣先について予定はあるんですけど、詳細がまだ決まっておりません。確実な情報としてお伝えできるものはないのですが、西消防署の防災フェア、北消防署の防災フェア、消防総合演習での演奏が計画されています。湖南広域消防局のホームページに音楽隊のページを設けてありまして、そちらに今年度の派遣についての一覧を掲載させていただいております。お時間のある時にご確認いただければと思います。
ぜひですね、ホームページ確認いただきまして、消防音楽隊の演奏皆さんぜひ聞きに行っていただけたらと思います。それではここで少し休憩ということで、リスナーの皆さんにですね、はい、消防士さん身近に感じていただくため、少し鈴木さんのお話を、はい、伺いたいなと思います。まあ、鈴木さんも何回もご出演いただいておりますので。
そうなんですね毎回緊張してます。
いや、何をおっしゃいます、もう安定の
いえいえいえ、まだまだですよ。
いえいえいえ、お話しいただいてるんですが、今日は少しこの音楽隊さんのテーマだったんですが、はい、ちなみに鈴木さんはトランペットをご担当されているということなんですよね。
はい、そうです。皆さんご存知ですかね、トランペットって。
トランペットってちょっとなんとなくですか？
そうね、名前自体は多分よく聞くとは思うんですけど、
その楽器を演奏されているんですが、はい、音楽隊に入られてはどれぐらいなんですか？
もう今年で13年目ですね。消防局に入って1年ぐらい経った時に音楽隊を拝命したんですよね。
その時にじゃあ初めてトランペットを演奏されたんですか？
そうですね、トランペットは初めてでしたけど、実は中学と高校6年間私吹奏楽部でして、別の楽器を担当していました。で、全くこう初めてっていうわけではなかったですね。
なるほど、そうだったんですね、
はい、
ということは音楽隊は、まあ、経験者の方がこう拝命されるっていうことなんですかね？
いえいえ、もうね、音楽隊って現在30人、
はい、
30名いるんですけど、もう私のようにこの学生時代に吹奏楽部してたよっていう隊員はたったの5人しかいないんです。
5名ですか、
はい、
じゃああとの25名の方は音楽隊に入られるまで全くこう楽器をされていなかったということですね。
そうです、初めて触るっていうような状態ですね。
すごいびっくりです。
はい、うん、でまあ、もう全くね経験がない中、ね、また短い練習時間ではあるんですけど、皆さんにこう楽しんでいただけるように頑張って曲を完成させております。
大変ですねこれは。
今大変かもしれませんけど、うん、演奏をね聞きに来てくださった方が笑顔でこう演奏をね聞いていただいている姿を見るとね、やっぱ嬉しくなりますよね。講習会とかでこう防火、うん、防災、予防救急ってお話を聞いていただくこともありますが、演奏もこう一緒にね合わせて聞いていただくとさらに印象に残りやすいんじゃないかなと思っております。
確かにそういう場でこう演奏もあるとまた違うこう印象、ちゃんと印象深くこう、うん、皆さんの心の中に残るのかなと思いました。
はい、
ありがとうございました、うん、さあそれでは話を戻しまして、最後にですねリスナーの皆さんに一言いただけますか？
はい、私たちの演奏で防火、防災、予防救急について考える良いきっかけ作りになることを願っています。まだ音楽隊の演奏を聞きに来たことがないという方はぜひ一度私たちの演奏を聞きに来てください。心よりお待ちしております。
はい、ぜひ皆さん聞きに来てください。それではですね、前半は消防音楽隊について南消防署鈴木さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて消防士さん、 FM 草津出張所。それでは後半は湖南広域消防局南消防署佐藤さんにお越しいただいております。テーマはムービークリエイターチームについてです。よろしくお願いします。
お願いします。ご紹介ありがとうございます。湖南広域消防局南消防署の佐藤です。今回はムービークリエイターチームについてお話ししたいと思います。本日はよろしくお願いします。
お願いします。ちょっと私初めて聞いたんですけれども、このムービークリエイターチームなんですが、何をするチームなんですか？
はい、住民と事業所の方に向けた広報動画を作っています。皆さんに向けて防火防災を考えてもらう情報や消防局のアピールを発信しています。未経験なりに7名で頑張って活動しています。
なるほど、やはり画像や文章だけでは伝わりにくい情報もありますよね。
そうですね、今まではホームページとフェイスブックが中心で情報の発信力に限界を感じていました。やっぱり動画は見てくれる人も理解しやすいですし、見てもらうのに時間もかからないですよね。 2,3 人で同時に見ることもできますし、子どもから大人まで見る方の年齢層も広がり、今まで以上に多くの方へ情報が渡っている実感はあります。
確かに今流行りの動画による情報発信というのは若い方々への大変有効なツールですよね、
はい、
私も実は拝見しておりまして、
ありがとうございます。
こう今流行りのリズムであったりそういったものをこうライ君レイちゃんがね合わせてこう踊りながら大切なことをちゃんと伝えている、そういったこう動画になっているんですが、ちなみにこの動画なんですが、どのように発信されているんですか？
はい、動画は YouTube、Instagram、Facebook で発信しています。画像や文章での発信もこれまで通り続けています。
なるほど、さまざまな SNS を利用されているんですね。昨年度は どれくらい投稿されたんですか？
はい、各種配信ツールで25件ずつほど投稿しました。防火防災の情報のほかにイベント情報なども紹介しています。
なるほど、さまざまな方法で多くの方に見ていただけるようにされているんですね。
そうなんです。全国の消防本部でも消防に興味を持ってもらう工夫をされていますし、湖南消防でもいろんな消防車の紹介動画や仕事中の動画を発信して、一般の方が見れない部分とか知らない一面を見てもらおうと思っています。もっと湖南消防に興味を持ってもらえるよう動画作成に励んでいきます。
より多くの方に興味を持ってもらえるようにするには、どのような動画にするべきなのかというのを日々動画作成、そういったことを考えながらということですね。
そうですね。今年度も文章や画像だけでは分かりづらい内容をより分かりやすく、また興味を持ってもらえるようにクオリティを高めていきたいですね。
いや、ぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。さあ、それではここで少し休憩ということで、またまたリスナーの皆さんにですね、消防士さん身近に感じていただくため、佐藤さんのお話をお伺いしたいなと思うんですが、はい、佐藤さん初めてのこのご出演ということで、
はい、
少し緊張されているかなという印象があるんですが、はい、もう全然リラックスしていただいてお話伺っていきたいなと思うんですが、佐藤さんどうして消防士さんになろうと思われたんですか？きっかけなど。
はい、はい、そうですね、小学生の時に近くに消防署がありまして、そこで訓練をしている姿を見てかっこいいなと思って、憧れな気持ちで入りました。
なるほど、やっぱり小学生の佐藤さんから見た消防士さん、かっこよかったですか？
かっこよかったですね。
うーん、はい、実際にじゃあそのかっこよかった消防士さんになられてみていかがですか？
そうですね、やっぱ小学生の時に思ってたものと今その職場ついてみて、やっぱ重い重機とか持ったりとか、ロープを引っ張ったりとか、すごい意外に大変だなと感じています。
じゃあ大変なこのそういった作業、これからはどうしていこう、どんな消防士さんになろうみたいな目標みたいなありますか？
そうですね、もう明るい消防士でありたいのと、皆さんからも頼られる消防士であり続けたいなと感じています、
いや、なるほど、こう何でしょう、やっぱりこう明るくこう接していただけると、こっちもこう気持ちがこう安心するというか、信頼できるというか、はい、こういったね、頼れる消防士さん、これからぜひぜひこれからも目指して頑張っていただければと思います、
はい、ありがとうございます。
ちなみにちょっと個人的に気になったのは、最近こう何かこう楽しかったこととか良かったことございますか？
はい、実は最近彼女ができまして。
いや、おめでとうございますそれでかこうね、なんかね、ハッピーなオーラがね、ちょっとこうなんだろう、溢れていらっしゃってこう感じてたんですよ。なるほど、そういうことですね、はい、そっか、そじゃあお休みの日なんかは。
そうですね、うん、デート行ったりしていますね。
いいですね、はい、やはりそういったこうオフの時、お休みの時にね、こうゆっくりリラックスしていただいて、こうまた勤務の時はこう切り替えて頑張っていただければと思います、は
い、ありがとうございます
ありがとうございます、応援してます。さあ、それでは話を戻しましてですね、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、先ほどもお伝えしましたが、湖南消防ではいろんな消防車の紹介動画や、仕事中の動画を発信して、一般の方が見れない部分とか知らない一面を見てもらおうと思っています。もっと湖南消防に興味を持ってもらえるように動画作成に励んでいきます。
ありがとうございます。ちなみにこちらどのように検索をすればよろしいですか？
はい、インスタグラム、YouTube で湖南広域消防局と検索してください。
ぜひ検索していただきまして、皆さんご覧ください。今年度も今まで以上の動画、楽しく分かりやすく伝えてくださるということなので、今まで以上のこの動画が見れること、私も期待しております。またさまざまな情報発信により、市民の安心安全のために、これからもよろしくお願いします。
お願いします。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。私は今年度からチームに加入したもので、 若い知識を生かし、より多くの方に興味のある動画を見てもらえるように励んでいきます。本日はありがとうございました。
はい、今回はですね、前半は鈴木さんに消防音楽隊について、そして後半は佐藤さんにムービークリエイターチームについてお話をお伺いしました。教えて消防士さん FM 草津出張所、この番組は毎月第2金曜日の11時から放送をしています。そして本日24時からも再放送でお楽しみいただけます。なかなか聞くことができない現役消防士さんのお話、ぜひ参考になさってください。それではまた来月お耳にかかりましょう。